レンドランナープレゼンティッドバイリクルート
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナーリクルート藤井香織です。
アシスタントのリクルート小泉です。トレンドランナーは仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。これまで10話にわたってお送りしてきましたが、今回はリモート収録でお送りします。
今回は2話にわたってリクルートスマイカンパニー通務編集長の池本陽一さんをお迎えして、この中で変わる私たちの住まいをテーマにお話を伺っていきます、ね、住まいね、テレワークでも働くと、ね、住むっていうのも、住むと街っていうのもどんどんなんか変わっていきそうな気がするので楽しみですよね。もうあのね、
はい、
住まいと街と一緒にそれをなんか住処にしてるような編集長の池本さんになんかいろんな動きを教えてもらいたいと思います。
それではトレンドランナー第11話スタートです。
トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はリクルートスマイカンパニースーモ編集長の池本陽一さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、池本さんお久しぶりというか、あのリアルにあんまり会ってないですね。
いやもうそうですよ、こういう場を待っておりました、はい、もう話したいことがたまってます。
はい、はい、もう池本さんをぜひリスナーの皆さんにご紹介したいと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで池本さんが、今リクルートの中で所属している部署のことをちょっとどんな活動をしているかっていうのも含めて教えていただきたいと思います。
はい、私所属しているのはリクルートの中でもリクルートスマイカンパニー住宅の分野です。うん、スーモというメディアを発行しておりまして、基本的にはウェブとそれから、雑誌情報誌とそれとあとスーモカウンターっていう、直接こう対面でご相談できるようなそういうチャンネルで、賃貸から家を建てたい人買いたい人いろんな人たちの、あのお手伝いをさせていただいてます。
はい、でそんな中で池本さんはどんな、活動お仕事をされているのかもご紹介ください。
一応編集長スーモの統括の編集長をしております。基本的には自分たちのメディアだけじゃなくって、例えばテレビとか新聞とかあるいは、国交省とかいろんな場で、自分としてのお意見を述べたりとか、こんなトレンドがあるよっていうことを発信する、そんなお仕事をやらせてもらってます。
はい、もう いつもあのテレビでもお見受けしているのでリスナーの方でも池本さんの姿を見たことあるかもしれないですが、いつもなんかね緑色のあのスーモのような形をして、あの街とかいろんなところに出没してますよね。
はい、
そんなあの池本さんに、今回2話にわたってお話を伺っていきたいと思います。テーマはですね、まずはあのコロナ禍で変わる私たちの住まいということで、まずはスーモが発表していた2020年の、トレンドキーワードというのに、食住融合というのがあるので、これはどんな概念なのかっていうのをちょっと池本さんに教えてもらえばと思います。
食住融合、実はこれ発表したのが、今年の1月です、簡単に言うとテレワークを前提とした家選びとか町選びっていう潮流がこれから起こってくるよっていう風なトレンド予測を出しました。で、簡単に言うとお家の中でテレワーク進むことによって家の間取りとかがどう変わっていくのかっていうことだったりとか、あるいはテレワーク前提だと会社に通う頻度が減りますから、それによって街選びがどんなふうに変わっていくのとか、あるいはケースによっては家と職場とはまた別のところで働いたりする場所ができたりするかもしれないよねっていうことで、街づくりにも変化が起きるんじゃないかとか、そんなようなことをコロナは全く意識せずですね、あくまでも、2020年オリンピックもあるしみたいなことでより進むんじゃないかみたいなことで予測、させていただいたというものですね。
それはこのコロナ禍でよりそれがより加速したというか進んでいくっていうそんな感じになったって、結果的にそうなったって感じですよね。
感覚的には3年後に実現するかなと思っていたこう変化の 結果がもうすでに3ヶ月2ヶ月で現れちゃってきてるなみたいな、うん、そんな感覚ですね。すごい時間が短縮化したというか、うん、はい、未来がもう間もなく来ちゃってるみたいな。
来ちゃってる。はあ、もう僕らもね、フルリモートっていうのをずっとそういう仕事の仕方してますけど、穂積さんもリモートワークで食と住が融合してるんじゃないですか。
はい、かなり分け目が曖昧になってきたなっていう感覚ありますね。
なんか働くと住むだけじゃなくて、最近穂積さんはなんかワークアウトもすごいして筋肉痛だって話も風の便りで聞きましたけど
そうですね、やっぱり心を整えてこう仕事と住むことの分け目を作るためにめちゃめちゃ筋トレしてます。
そうですよね。食と住が融合するとなんかいろんな人たちの働き方とか、ね、住まいの仕方が変わっていくということですが、もう一つちょっと池本さんにご紹介いただきたいのが、スーモが先日コロナ禍を受けたそのテレワークの実態調査っていうのを発表されているんですよね。こちらの内容もちょっとリスナーの皆さんにご紹介いただければと思うんですが、
はい、私たち実はその食住融合を発表するにあたって、去年の11月にテレワークとそれから住まいが今どんな風になってるかっていう風な実態調査を行っていました。で、はい、その時のデータがある意味ビフォアの状態で取れているので、それとこのコロナ禍で実際にどんな変化が起こったんだろうということをこの4月の中下旬にですね、再度調査を行いまして、実際テレワークがどのぐらいこう変化したのか、そして住まいへの要望がどう変わってきたのかみたいなことを実はちょっと明らかにしたっていう資料がありますね。
なんかポイント的にその変化で面白かったっていうのはどんなことがあったんでしょうかね。
そうですね、変化の1点目としては、我々の方でもともとテレワークでどれぐらい実施してたのかなっていうのを調べた時にですね、もともとやってた人たちっていうのが十数パーセントしかいなかったのが、今 47% の人たちが、はい、テレワークやってるみたいな回答があって、
躍進激増ですよね。
激増ですね、はい。でさらには、そのテレワークによってですね、実際にこう、ちょっと不満も出てきたみたいなことが明らかになってますね。例えばどんな不満が出てきてるかっていうことで申し上げると、やはり、皆さん想像しやすいかもしれませんが、部屋が狭い、テレワーク専用のスペースがないみたいな形になってまして、実際に、その場所が足らないっていうことで皆さん結構苦労されてるっていう風な結果が出てますね。
もう環境の問題、そもそもそういうことを想定してない部屋作りとかお家だったのが、一気にそういうことをやるとなんか環境が、ね、不足してるってことを感じる人が多いってことですよね。
そうですね、だから一番多かった結果としては、とにかく部屋数の多い家に住み替えたいっていうのが一番多くて 40% なんですよね。でその次に多いのが、今よりリビングは広くしたい、でも部屋数も欲しい、じゃあどうするのみたいな時に、やっぱ今のお部屋をちょっと狭くしてもいいから、つまり居室をちょっと狭くしてもいいから、リビング広くして個室の数をいっぱい欲しいっていうニーズが次に多くて、で実はこれが一番ね、強い、今後強くなるんじゃないかなとは思ってますね。これこう快適なリビングに在宅時間が長くなれば、当然家族で集まる時間とかも増えてくるし、そこの場所は狭くしたくないんだろうとみんな思うんですよ。一方で部屋数ないと、例えばお子さんもテレワークというか、その在宅でオンラインで授業を受けたりするとかっていうことでいうと、4人家族だと場合によっては4つの部屋に分けないとこう、なんていうかできないと。でもそんな部屋数ないよねみたいな話になった時に、今後もしかしたらですけど、2畳とか3畳っていうお部屋の概念みたいなものも出てくるかもなって、今までベッドルーム、そう前提だから、ベッドルーム、個室イコールベッドルームですよね、寝室だから。ベッドと机とかなんかちょっとその他置いたら、やっぱり5畳6畳必要だっていうのが多分概念だと思うんですけど、寝る部屋は寝る部屋で確保必要なんですけど、ちょっとそれとは別に小部屋が欲しいっていう風なニーズが 高まっている感じはありますよね。
なんか本当こういういろんなオンラインの会議をしていると、会議中に後ろのドアが先方の相手のドアが開いて、そこから子供が入ってくるみたいな、ハイハイしてる赤ん坊が下で動き回ってるみたいなのもあって、すごい本当は食住が融合してるけど仕事と住まいをうまくその中で分けたいっていう、なんか融合だけど隔離したいみたいな、なんかそういう気持ちが皆さんありますよね。集中したいってことに、お父さんは仕事先の人と話してる、でも子供は学校の授業を受けてる、お母さんも他の仕事で会話してるっていうのが、声が混ざっちゃうとまずいですもんね。
そうなんですよ。
いや、なんかそれで家探しっていう意味で言うと、なんか条件が前からあったのかもしれないですけど、それがよりこう強く、住まい選びの条件が変わってきたっていうか、加速したって、そんな感じなんですかね。
そうですね、あとね、もう一つちょっと面白いなと思っているのはですね、このお部屋の変化だけじゃなくて、勤務地で勤務する率と家でこう仕事する率って、皆さんこうどれぐらいがちょうどいいっていうふうにお感じになったのかなっていうことも、今回ちょっと調査で調べてみたんですよね。でそうした時にですね、実際のところ一番その多かったニーズが、自宅で何割ぐらいこうやってるといいかっていうデータを取ったんですけど、一番高かったのが働いてる時間の 30% から 50% は在宅でしたいっていうニーズだったんですね。で一番高くなるかもなと思ってた、その働いてる時間 90% 以上実施したいとかっていう人たちの倍ぐらい、この3割から5割って答えてる人が多くて、だからもしかすると少なくとも今の、間取りを前提とした時に、もしかするとずっとフル在宅でっていうことよりはケースによって使い分けるみたいな形で、やっぱりやっていきたいっていう風な話が、現実的には多いのかなっていうことも分かってきました。
穂積さん、こんな感じじゃないですか、どうですか、 30% から 50% 多い。
そうですね、でもちょうどいいのかもしれないなって思います。やっぱり一人で集中してこうお仕事するとかは、こう在宅リモートワークっていいなって思うんですけれども、同僚とか上司とか周りの方とお話しする時間も大事だなって改めて思ってます。
これ池本さん的にもやっぱりだいたい予想通りな、そんな感じの分布だったんですか？
そうですね、もうちょっとですねフルテイワークの人多いのかなと思ったんですけど、おそらく思ったよりもですね、ちょっと在宅今のままだと厳しいっていうこともあって、この結果になったのかなというふうに思ってますね。実はその僕らのそのちょっと僕らの調査データというか、その Google で騒音っていうのを入れてるキーワードをちょっと調べてみたんですけど、4月でですね 1.5 倍とか 1.6 倍ぐらいにゴーンと跳ね上がっていて、で賃貸のその管理会社さんからもその去年と比べてこうクレームがその倍ぐらいに4月は増えてると、でそのクレームの中身のほとんどが騒音だとおっしゃってるんですよね。普段こう家にいなかった方々がずっと在宅になって初めてお家のこの遮音性とかがどうなのかとかっていうことに改めて気づいた方とかが多くて、そういった形で言うと広さだけじゃなくってその快適性みたいなことについてもある意味不満が顕在化したっていうんですかね。今までちょっとそこが足りてなかったけど、家にほとんどいなかったからだいぶ気づいてなかったんだけど、改めてあれこれ結構音響きすぎじゃねみたいな、聞こえすぎじゃねみたいなことを気づかれたっていうこともあるのかなと。
それがこうより同僚だけじゃなくて顧客先と会話してたら余計気になるみたいなのが現実化してるってことですもんね。
そうです、多分それは如実に出たっぽいなっていうのはすごくやっぱり感じますね。なので実際このままテレワークが続くとしたら皆さん引っ越したいですかみたいなこともちょっと聞いてみたんですけど、実は、24% の人が引っ越したいってやっぱ答えててですね、 で特に賃貸だと 30% が引っ越したいって言ってるから、やっぱりどうしてもこう賃貸の方がね、集合住宅である確率高いし、音の問題とか狭さの問題とかやっぱ感じやすいんだと思うので、実はそのよくコロナで住まいってなんとかな、こうみんな景気がちょっと先行く不透明だから探すのやめようかなみたいな話とかで減るのかなって思ってるかもしれないんですけど、もちろんそういう人たちも一定数いるんですが、実はこのコロナで住まい探しを始めるという人たちも結構な数いらっしゃって、実際数ものログデータ見ても、あのいわゆるページビューとかで見ても去年のまあ、領域によっては 1.5 倍ぐらい見られていたりとか、お問い合わせ数で言っても 1.2 倍、1.3 倍去年より増えてるみたいな形があって、そんなことになってるんだっていうのが、まあ、正直僕もこのログデータ見て本当みたいに思いましたね。はい、
なるほど。そういう意味ではこう食住接近、食住融合、食と住まいが融合していく中で、でも部屋の中は2畳とか分けたりしながら、でももっと仕事と食は混ざってるけど分けたいこともあるっていうのが、なんかいろんなところで動きになってるんですね。
そうですね。
穂積さん、なんか家探ししてたりしませんか？
そうですね、今あの住んでるお家は、まあ、多少騒音とかはあるんですけど気に入ってるんですが、なんか実は私前々からなんか自然がいっぱいあるところで働けたらいいなとか思ってたのが、若干こう現実味を帯びてきた感じはしますね。
ね、そうなんです。これはあのだからそういう、ね、食住接近っていうのは住まいの中の話だけじゃなくてね、それが充実するとまた今度外の方もなんか気になってくるような気もするので、あのこの話をですね1回目ちょっとあのこの辺で閉じさせていただいて、また次回にですね、この食住融合っていうのは実は住まいの中だけじゃなくて外の話にもつながっていくんだっていうのを池本さんにお話を伺って、ね、いければと思っておりますの です、ね、きっと池本さんは、住まい探しの池本さんっていうのと街探しの池本さんっていう、ね、あの2つの緑の池本さんがあるので、その話をぜひあの伺っていって、あの穂積さん、あの、ね、次の、ま、街の選び方とか街のランキングとか気になると思いません？
はい、めちゃめちゃ気になります
ね、自然とか出てましたけどね。
あのその辺の話、はい、ちょっと散ら出しするとやっぱりこう穂積さんみたいな人増えてますよ。
おっと、
本当ですか。
ちょっと次回にこうね、あのちょっとワクワクあの楽しみになりましたんで、次回はね、食住融合の中じゃなくて外、
街選びの変化ですね、はい、
街選びの変化ですね、伺っていきたいと思います。ということで、あっという間に1回目、過ぎましたが、池本さんありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、今回はリクルート住まいカンパニースーモ編集長の池本陽一さんをお迎えして、コロナ禍で変わる私たちの住まいをテーマにお話ししてきました。
はい、穂積さんは今回の話を聞いてどう感じましたか？
そうですね、いろいろこう急にリモートワーク、テレワークが増えたことで、なんか見えてきたこともたくさんあるのかなって思いました、
あれですよね、仕事とあの食住が融合していくっていうことだけど、でも一方では音とかを漏れたくないとか、家族との関係をもうちょっといい距離をしたいって、はい、まさにソーシャルディスタンスと同じように、なんかね、ホームディスタンスなのか、仕事ってやっぱり距離感、はい、住まいも距離感って大事だっていうのは、なんかすごいね、皆さん如実に感じて、なんとゴールデンウィーク中に部屋探ししてるっていうね、
はい、
みんないい距離感を探しに行ってるんでしょうね。
そうですね、なんか私も距離感の大切さすごく感じました、
はい、もう次回は穂積さん あのちょっと気になるあの街自然みたいなキーワードでも、あの池本さん聞いてみたいと思いますよね。
はい、楽しみです、はい、リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と、
リクルート藤井でした。次回の更新もお楽しみに。